大山慎介のちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STV ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です、ね、1月の最後の日曜になりました、
はい、
あ、ということで、恒例となっております月に一度のお便り特集と、
はい、
本当にたくさんありがとうございます。
ありがとうございます。
僕ね、今日も多分ご紹介は全くもう本当に少ししかできないんですけれども、そうだよねってびっくりするおはがきとかたくさんあって、メールがあって、
はい、
メモっちゃいましてね、あ、そうだ、こういうことをちょっと今後考えなきゃなとかね、いろいろ本当に勉強させていただいてます。ありがとうございます。もう一通でもね、多くご紹介したいんですけども、これご紹介した方には何が飛んでいくんですか。
おらいもくんのコースターが飛んでいきます。
コースターね、あれね、あれでもなかなかいいですよね、なんかこうおらいもくんを踏みにじるみたいな
可愛がってあげながら使ってください。
踏みにじるっていうんじゃないですかねその上に置いて、
はい、
どうだっていう感じでね、でもね、おらいもくんそんなんじゃ負けません。ということで、僕はね、すぐね、はーとかなりますけどね、それは置いといて、どんどんご紹介していきましょうか。
そうですね、オープニングからいきましょう、はい、まずは大阪府高石市のきみこさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
松前町と聞いて、花粉症の人は飛散時期に北海道が沖縄に避難すると聞いたことがあると思い出しました。
あ、なるほど、
私も花粉、ね、はい、花粉症なので毎年飛散生活考えることがありますよ。
なるほど、
観光兼ねての避難生活もいいですね。
避難生活ね、これあの、何年前かな、ちょっと暮らしを企画した翌年かな、その前後にリトリートツアーといって、この避難のツアーっていうの、避難っていうことはちょっとねあれなんですけど、花粉の時期だったり、この例えば暑い時期だったり、好きな時に好きなことを好きな場所でどうぞというのをね、もう僕前職の北海道庁の時代ですからね、もう15年くらい前、ちょっと暮らしの前後ですかね、もういろんなことやってましたね。本当に皆さんご自由にいろいろ考えていらっしゃいますよね。今ね、花粉大変ですから ね、
あ、
ごめんなさい、このね、花粉って言葉言わないでってね、こう言われたことあるんですよ。
それだけ
だんだん近づいてくるから、
ね、してしまいます。
言わないでって言ったんでね、ちょっと、ね、大変な方はちょっと忘れてください。なんちって、はい、
次、はい、続いて三重県松阪市の節夫さんからいただきました、
はいはい、ありがとうございます。
松前町、もう来年度のちょっと暮らしの募集始まってるんですね。まだまだ先のことだと思っていましたが、少々焦ってきました。年齢も高くなってきたので、体の動くうちに久しぶりにちょっと暮らし申し込もうと思ってます。
来年度の申し込みが始まってるということなんですね。松前町は普通はね、そろそろなんですよ。あ、でもね、今月に一旦閉めるっていうところもありますね。松前町はもうちょっと早かった、ということなので、この方はね、哲夫さんは1回か2回経験されてるんでしょうね。久しぶりにっていうことなんで ね、そうですよね、あの時の思い出をもう一度、
そうです、ね、
多分ね、北海道の街並みも変わってると思うんですね、で一度、あ、もしくは二度経験されてる方は、滞在の仕方も多分ね、いろいろ工夫されると思うんで、楽しんでいただければなと思いますね、はい、
続いて北海道千歳市のゆういちさんからいただきました、はい、冬の北海道の田舎では歩くスキーなど運動をいろいろできることも魅力だと思っています。それぞれの町村の取り組みを知りたいです。
そうですよね、今ね、本州の方、北海道の方がそれぞれの町の取り組み、冬の取り組み知りたいってどういうことですか、はい、
って思った方もいらっしゃいますね。
多いと思うんですよ、そうなんですよね、この時期ね、例えば、お祭りとか、あるいはスポーツで言えばこの歩くスキーだとか、最近は札幌市内もですよ、カーリング場がたくさんできたとか、いろいろありますよね。で、もう各地で言えば、もう本当いろんな、例えば歩くスキーだけじゃなくて、寒時期でね、楽しむとかですね、いろんな楽しみ方ありますよね、
スノーシューですかね、
そうそれを言おうと思ったんですけどね、さすがですね。あるいはですね、イベントもうてんこ盛りなんですよね、ビッグなものはもちろん札幌雪まつりとかいろいろありますけれども、小樽のね、 もありますしとかって、氷瀑祭りもありますしとかって、これも皆さん知ってると。ところが小さい町でも、いろんなことで頑張ってるんですよ。でね、ちょっとね、一つだけここで、まあ、どうでもいい情報っていうわけでもないんですけど、なんでするのっていう情報を一つね、厚沢部町がですね、来月の15日に、2月15日ですね、はい、道の駅で冬祭りをやるんですよ。
うん、
これね、北海道の南の方ではね、こういうことあんまりしないんですよね。
そうですね、
まだ2回目、去年やったら大成功だったということで、雪の滑り台とか、まあ、そういうのもあるんですが、バーベキューとかね、いろいろ楽しんで。
どこでやるんですか？
道の駅の広場で。
広場、外で？
たくさんあるんですよ。外で。
外で。
外でやるんですよ。もう一切全部用意されてるんで、ね、キノコとかいろんなのを焼くと、
はい、
これ前売り券とか当日券で違うんですけれどもね、お値段前売り券の格段に安いですね。そしてね、夜には寄せばいいのにと思うんですけど、冬空の花火大会まで、厚沢部町でですよ。
いいですね、
ということなんですよね。
澄んだ空気の中。
詳しくは素敵な家族づくり株式会社ね、こちらの方にお電話してみてください。 100% 厚沢部町が出資のちょっと暮らしも受け付けてますんでね、はい、というように、今千歳のね、あのゆういちさんがね、南の厚沢部でそんなのあるんって驚いたと思うんですよ。ことごとさように、北海道の冬はいろんなとこで皆さん楽しんでいただけると思います。
北海道の新しい使い方を皆さんと一緒に考える番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道、今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STV ラジオからお送りしています。
はい、じゃあね、今週は月に一度のお便り特集、
はい、
少しだけご紹介しましたけど、どんどんいきましょうか。
は
い、
そうですね、はい、松前町に関する皆さんメッセージだったり反応がありますね。
多かったですね。は
い、札幌市の君弘さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、30数年ぶりに松前に妻と桜を見に行きました。
あ、去年行ったんだ。そうですか。
松前城とのコントラスト最高でした。また今年も行きたいですね。
ありがとうございます、
ね。続いて北海道の苫小牧市のつくるさんからいただきました。松前町はちょっと暮らしに力を入れているんですね。今日の放送を聞いてよくわかりました。堅実に身の丈に合った活動をしていると感じました。
あ、身の丈ね、はい、
背伸びをしたくなると思うんですが、松前町いいですね。苫小牧に住んでいますが、松前町には憧れがあります。北海道の玄関口であり、歴史のある町だと思います。そして松前町は桜、北海道で一番だと思いますよ、
というね、うん、北海道内ではね、ま、松前城といえ松前城、そして松前町、はい、そして桜とポンポンポンと連想するんですが、日本有数の桜のところなんですけれども、実は本州の方にはあまり知られてない場合が多いですよね。はい、あ、そうだ、そういうおはがきもいただいてましたよね。
はい、続いてはですね、兵庫県宝塚市のひろこさんからいただきました。はい、びっくりしました。北海道に松前城があるなんて。
あ、そこから来ました。
はい、
松前城を初めてお聞きになったと。
はい、北海道は雪祭りだったり、あの牧場、ヨーロッパみたいなイメージを持っていたので、松前町の話に日本人の DNA が動いて興味深く聞き惚れました。
あ、なるほど、ありがとうございます。うん、これを機会に、ね、松前町にお城があると、北海道唯一のですね、藩だったのでね、ということです。
はい、続いて、はい、愛知県名古屋市の三木尾さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
松前町、桜が有名だと初めて知りました。
初めて知りました。
はい、
出た、そうなんですよね。まあ、これからもね、地道にちょっとずつお伝えしていきましょうか。
で、はい、それに野鳥が300種類も集まるなんて思いませんでした。
そちらはね、北海道内の人もね、えっていう声多かったですよね。
うん、鳥好きだからっていうことで、ね、反応いただいたみたいですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、松前町いろんな魅力ありますんで、まあ、もちろんね、大変なんですよ。高齢化率がもうね、50を超えてるんで、ぜひね、まだ60超えたよ僕とかね、いう方、諸先輩、若手ですから、ぜひ松前のあの雰囲気を味わっていただけたらなと思うんですよね。
うん、
はい、
あと質問ということで、
いろいろありますね。
るんですが、
ちょっとずつお察ししていきましょう。
は
い、
北海道岩見沢市の敦子さんからいただきました。
はい、
大山さん、質問です。
はい、
オリンピックマラソン観戦のためにちょっと暮らししたい友人がいます。そんなことでもいいんでしょうか。
これね、僕はもう僕自身はこっから始めなきゃなんないと思ってるんですよ、うん、何かのきっかけでまず北海道に来ていただけると、はい、そして、それがオリンピック観戦だったりオリパラのパラピックですか、はい、オリパラの観戦だったりとか、そんなきっかけでも結構なんですよと私はずっとお話してたんですが、だんだんねそうでない自治体も、まあ、いろんな諸事情あるんです。住居が足りないとかね、お迎えする受け入れ体制がまだ整ってないんでというのは、3棟しかないので、はい、ちょっとそういう方は、ご遠慮いただけますかという町も中にはあります。ですが本当はそのしっかり受け入れ体制が整えばとにかく楽しんでいただいてご縁をつないで、そうそうそう、急に思い出したんですけど、始めた頃からね、僕十数年前からご縁のある人を作っていきましょうっていうのが合言葉だったんですよ。で政府の方は最近この数年ですか、4年くらいかな、関係人口というふうに呼び出しましたけど、あれ北海道ではもう始まった平成17年からご縁のある人をつなぐっていうか、そのきっかけを作っていくということなんですね。ですから僕はこれはいいと思うんですけども、各庁にねそれぞれ各自治体にご都合があるので問い合わせていただけたらなと思います。
続いて兵庫県三田市のラジオネーム狛犬さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
質問があります、
はい、
雪の多い北海道の冬の車道のセンターライン、
車道のセンターライン、
はい、どうやって見分けてるんですか。
出た、
やはり雪が積もってしまって見分けがつかないんじゃないかということですね。
見分けがつかない、そうですね、これはうーんとなっちゃいます ね、
そうですね。
どうですか中村さん。
まあ、圧雪の場合はね、いくら除雪されててもセンターラインが消えてますので、ええ、私はなんとなく
慎重になんとなくでしょ
なんそうです、ええ、もちろん慎重になんとなく、
ところがじゃあ全部全てなんとなくかというとそうじゃなくて、あの路肩にここが道路の端ですよというふうな、うん、はい、あれなんていうんですかね、
あれね、あの矢印で光るのが矢羽根付きポールっていう、
あ、そうなんですか、矢羽根付きポールっていうんですか、
はい、
あれ夏の間はなんちゃないなと思ってるんですけど、冬になるとあそこ光るでしょ。
そうですね、
でここが路肩ですと、はい、ここが端ですよっていうのが 両方にあるんで、あ、なるほど、ここが端だから真ん中はここだなっていうふうに、まあ、大体わかるわけですよね、うん、で車が向こうから来るとちゃんと避けて、
はい、
そういうふうに北海道やってるんですね、考えてみたら、ね、今急に言われたら
僕言われなければ、なるほどね、特に意識せずに、
うん、これ2車線とか1車線でも違いますけれども、はい、その路肩がしっかりあのどんな吹雪いててもっていうか、ホワイトアウトはちょっと別ですけれど、あの光ってるのがねしっかり分かるん で、
そうですね、
気をつけて皆さん運転しましょうね、うん、ということですね、うんうん、はい、
そして続いてはですね、さまざまなご意見などもいただいております、はい、
たくさんね、
はい、
少しでも多く、はい、
はい、まずはですね、大阪府堺市の節子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
今年の夏主人と北海道に行こうと計画中です。
お、
今借家に住んでいるんですが、三女が結婚してすぐ家を処分、
なるほど、
今思うと本当に良かったと、いつでもどこでも行けるんですもの、固定していないから移住もいいなと思う時があります。
来ました来ました、
身が軽いからええわと書いてますね。
賃貸派ね、
はい、
この方最近ねこういった方多くなってきてましてね、賃貸派の方は本当にあの身軽にっていう、まあコミュニティがありますからね、人間関係があるんで、まあ、いろんなことがあるんですけれども、うん、いやとりあえずちょっと暮らしして気に入ったと、でこちらの町ともいろんな方と友人になったと、じゃあ1年ちょっとこっちでまた家借りようかなとか、2年借りてみようかなとかっていう方はね、まあ増えましたね。その時のネックが、あのその町に不動産屋がないということで、役場の職員が必死にですね、空き家が貸し屋ではないので、なんかもう使えるお家ないかと、もちろん使えるっていうのはあの、中もしっかりしてるということもあるんですけども、貸していただけるお家はないかって役場の方が探してる例がねすごく多いんですよね。そうですか、 菓子屋いいですね、はい、
続いて北海道苫小牧市の京子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
初めておはがき書きます、
はい、ありがとうございます。
ずっと前から楽しく聞かせていただいております。私はサービス業で観光案内の仕事をしており、旅や道の駅巡りが趣味なので、いろいろな街の情報はとっても勉強になるし行ってみたくなりますね。これからも元気な北海道の情報を伝えてくださいね。
あ、いいですね、苫小牧の京子さん、観光のお仕事ですね、うん、僕ね何度か思ったんですよね。こういう実は京子さんの方が詳しいかもしれない。
そうですね、
例えばオホーツクだったら詳しいよとか、胆振地方だったら詳しいよとか、いろんな方いるじゃないですか、うん、こういったなんて言いますかね、ネットワークがあったらこの番組にのなんていうんですかね、なんとか特派みたいな、ネットワークで情報をこうね、はい、いろいろと集めていて、そして皆さんで共有するということをね、僕密かにね何度も考えてるんですよ。
今の最新の情報が分かりますもんね。
そうそうそう、密かにって言っちゃったけどずっと考えてるんですこれ実は。実はあるいは地域おこし協力隊の方とのネットワークをやるとかね、言っちゃったから考えようかな。はい、ありがとうございます。
続いて札幌市のラジオネーム真央さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
初めて聞いています。
はい、
田舎暮らしの番組なんですね。私は釧路市出身で今は札幌に住んでいます。
なるほど。
旦那さんはもともと札幌市出身です。
あ、どっかと一緒、はい、
私は都会暮らしに憧れていますが、旦那さんは将来は田舎に住みたいと言っています、
はい、
また聞かせていただきますね。
これってもしかして、うん、中村さんと一緒
私と一緒ですね。私は釧
路出身で、
主人は札幌です。出身は
ビラリ、
これ私かなって感じが。
あ、でもね、ご主人とゆっくり話してくださいねということですね。こういう札幌の方がすごく多い。最近僕、いや、すごく多いったってね、 10% 20% いるわけじゃないんですよ。でも 1% いても1万9000人とかいうことなんで、僕はよくお聞きしますねっていうような話をすると、本州の方はえ、なんでとかって、札幌だってとかっていろいろ思うかもしれませんが、ちょっとね、北海道内の特殊な、全国から見ても北海道って特殊な状況なので、こういった札幌の方のお話たくさんありますね、はい、
続いて北海道岩見沢市の美奈子さんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
ちょっと暮らしぜひ冬に体験していただきたいです。
そうです、来ました、うん、これどちらですか、
はい、岩見沢の方です。雪の体験なところを感じてほしい、
ね、これはね、これはね、美奈子さんはね、岩見沢で実感してるんでしょうね、
うん、
ですから僕ね、例えば雪の少ないところここですよってご紹介するじゃないですか。で、あ、そっか、雪少ないところ行ってみようかなっていう方でも、あの雪の多いところもちょっと観光でも結構なんで、
はい、
見ていただけたらなと思うんですよ ね、
うん、
そういう意味で雪の中でもいろんな工夫をして暮らしてると、大変ですよ、大変なこともあるんですけれども、はい、あ、そんな遊びあるんとか、うん、その子幼稚園に入ったか入らないかの子供そんな遊びしてるのとかっていうようなことをですね、町民の方、市民の方と一緒に楽しんでもらえたらなと思うんですけどもね、はい、
続いて北海道千歳市のラジオネームマジックさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
子育てのためのちょっと暮らしをもっと全国にアピールするといいですね。北海道の新しい使い方が北海道を発展させるキーワードになると思います。
北海道の新しい使い方、あ、これはね、僕ね、ですから北海道なんとかしてくださいよとかね、北海道大変なんで本州の方来てくださいよっていう時代はもうとっくの昔に終わってて、というのは僕ちょっと暮らしを企画した時からもう僕の頭の中にはそれは全くなく、あの北海道を使っていただいて、そしてお互いがハッピーになるっていうことをずっと考えてお話ししてきたんですね。ですから各自治体もうちの町に来てよ来てよっていうんじゃなくて、あるいはうちの町こんな大変なんですよっていうんじゃなくて、今ね、千歳のラジオネームマジックさんかも、子育てをもっと PR した方がいいんじゃないかと、子育ての環境ですよね、うん、そういったことを、これはどういうことかというと、千歳市民の方も、あ、こうやって子育てでいいよと、でもこの子育て環境を本州の方どうと一緒にということなんですよね。ですから僕ね、今考えているのは子育て期間中だけ 2年3年でも結構なんですっていうサテライトオフィスで本州の方が来るということを北海道田舎活性化協議会の方でちょっと今話し合ってます、
はい、
多分4月以降ちょっとずつ動くかなと思いますね。ということで北海道の新しい使い方ですか、これもね、 INAKA の田舎と一緒にですね、ちょっとずつ 皆さんに覚えていただいて、一緒にですね考えていただけたらなと思います。たくさんのお便りありがとうございます。
ありがとうございました。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです。
はい、今週は
アッサブ町から北里焼酎セットミニを4本セットにして5名様にプレゼントいたします。
あ、これね、僕意外と言ったら失礼なんですけども、これすごい好評なんですよね、うん、何がね、この間そうある場所でリスナーの方とねお会いした時に、本州ですからメイクインで焼酎あるのって、ね、
じゃがいもでっていう、
北海道ではそれが普通だったですよね、最近さつまいもがこのアッサブで始まったということなんですよね、はい、うん、その他に麦と昆布と4本飲み比べてください、うん、お酒なんで20歳以上ということですね、
はい、はい、大山さん、合言葉は何にしましょうか。
そうですね、先ほどお話もあったのでメールもいただいたので、久々に北海道の新しい使い方ということでいきますか。
はい、では合言葉は北海道の新しい使い方と書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで。メールは kura@stv.jp です。締め切りは1月31日金曜日必着でお願いします。
北海道の新しい使い方というのは、これを言葉に出すと本州の方もね、あ、じゃあどうやったら北海道で楽しめるかなと、と同時に北海道民は待てよと、それだったらうちの町も一緒にこう楽しむ方法を考えようとか、うん、受け入れ体制を考えようとか、そういったお互いのですね、いいこうプラットフォームになっていくんですね、考えの、頭の中のプラットフォームになっていくということで、うちのとこ大変だから何とかしてくださいというのは、これはね、いや大阪の方これ大変なんだよとかね、大都市部こういう風に大変なんだよと、こういったことも実はちょっと話を通じて一緒に話してるうちに、いやそうだねっていう理解が深まってというのがですね、ちょっと話の、最初の、黎明期の頃の、たくさん聞いたお話ですね。ですから一歩進んで北海道の新しい使い方ということでお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それで最初にですね、ちらっとお伝えした、なんじゃない情報をちょっと一つもう一回繰り返していいですか。
冬のイベントですね。
よろしいですか、
どうぞ。
アッサブ町のイベントです、2月15日、道の駅でやるんですね。冬祭りです。バーベキュースタートは16時半からです。これですね、バナナボートとスノーモービルとかね、こんなの朝はあったかな、いつ知れたのかなと思うくらい、南北海道では珍しいイベントですね。ですから近郊の方、もしくはですね、函館にちょうど行ってるわっていう本州の方とか、ちょっと足を伸ばしていただけたらなと思うんですね。2月15日土曜日、午後1時半から始まりまして、バナナボート、スノーモービル、それから雪の滑り台の他にバーベキューは16時半から始まります。当日券は2000円ですね。あ、でもこれたくさん食べられるな。で、花火大会は、19時からですか。あ、19時半で終わるんで、その後ね、また他のところにとかいうことでも結構なんでね、はい、近郊の方はぜひチェックしてください。詳しくはですね、素敵な仮想作り株式会社、電話番号言っていいですか。0139-64-2022、0139-64-2022、こちらあれですよね、ちょっと暮らしの受付もそうですもんね、はい、こちらにお問い合わせいただけたらなと思います。そして当選者の発表いきますか。
はい、1月5日放送、合言葉はご一緒にということで当選者の発表です。ご案内した
これって、はい、あれ福袋
そうです、
あ、新春福袋だ、
ちょっとした福袋、抽選で10名様にプレゼントをさせていただきます。
中身何なんですか。
北海道メーカーのお菓子だったりとか、おらいもくんコースター、おらいもくんのマスコットキーホルダーなどなど、
など
皆さんちょっとずつ中身が違うと思いますので、開けてからのお楽しみです、
はい、
当選者は北海道帯広市翔子さん、北海道函館市智之さん、秋田県大仙市ゆかさん、 東京都世田谷区のりひささん、愛知県名古屋市さゆりさん、愛知県常滑市のりひろさん、岐阜県郷土町たずさん、大阪府大阪市あつこさん、京都府京都市かほるさん、兵庫県川西市さとしさんです。おめでとうございます。
あ、福袋が2月になってやってくるね。そうですね、小さな幸せは忘れた頃にやってくるんですかね。本当小さいですけどね。ぜひコースターも可愛がってくださいと、はい、いうことですね、うん、
は
い、
そして今月毎週の市町村のプレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして、はい、
あ、そうだ、
はい、STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
来ました。
今月は抽選で2名様に札幌市丸加水産の銀だら切り身セット、
お切り身セット、はい、
当選者は愛知県蟹江町秋彦さん、大阪府大阪市美宇さんです。おめでとうございます。
ここで蟹江町が来た、あ、ごめんなさい、ちょっと非常に馴染みが深いんでびっくりしました。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ということでね、今週はお便り特集だったんですけれども、はい、あれ春のちょっと特集をした時ですかね、南幌町のメッセージをいただきましたよね。
はい、
あれ、あの小さなほんのわずかなメッセージで南幌町へのメールがたくさん来たんですよね。いつか2つご紹介できますかね。
大阪府大阪市のラジオネーム、はい、ダーリンさんは、ええ、南幌町の前田さんの案内すごく良かったです。
あ、なるほど、
うん、4月に一面田植えが綺麗なんだろうな、景色が見えるようですといただきましたし、ええ、札幌市の札幌の熊尾さん、この方も春になるとサッカーの練習だったりリバーサイド公園も利用しています。明日は休みなので南幌温泉に行きます。
なるほど、そうですか。南幌の温泉ね、いいですよ、なかなか、うん、僕大好きです。キャベツ丼見た時にはドン引きしますけど ね、
ぜひ。
そのメガキャベツ丼というのもあるんですよ。
さらに大きい
大きいやつが、まあ、それはちょっと置いておきまして、うん、そうですね、キンキンに、まあ、なるべく早くに南幌町の特集しましょうか。
そうですね、
はい、
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週もそしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は土屋ホーム野口観光グループの提供でお送りしました。